中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第107回目の放送になりましたと、ね、今月はちょっと先月の、ね、予告とは違って実は収録なんで、まあね、オープニングのタイトルコールの感じで感づいた人は感づいたかもしれないですけどね、清水が一人でやってるっていうところで、まあ、ちょっとね一人でやっていこうかなと思ってます。で、あとでもしかしたら主役のね七海みなさんが現れるかもしれないっていうところで、まあ事前収録なんですけど終わってみないとわからないっていうね、そんな感じでやっていこうかなと思っています。で、オープニングはね相変わらずお友達の、花ちゃんの音源使わせてもらってますけど、まあ、今日はねちょっと生放送じゃないので事前にいただいてるお便りとかね、今まで溜め込んでるやつとか、まあ、そんなお話をしたりとか、まあ、ひとまず私が一人でお話ししていくので、まあちょっとね夏休みの間の大学生ってこんなかなとかね、まあ、夏休みの間の大学教員ってこんなかなとかね、そんなお話をねしていこうかなと思ったりしています。まあ、なかなかもう日々暑いんで本当にねもう今かとこう夏休みを待ってたとこなんですけど、まあ清水自身というかね大学の教員自身としては、まあ、本当にゆとりがある先生っていうのは普段から週に1回しか大学来ないとかね、そういう先生もいらっしゃるんですけど、まあ中学院大学だと、まあ週3日以上は来なきゃいけないというふうにはなっていて、で私なんかちょっと授業のコマ数が多かったりとかで週4日以上いるというような感じにはなってますけど、で夏休み中なんかも、まあ、オープンキャンパスとかがあって、まあ、また後でもお話しますけどまあオープンキャンパスあるんでそういうので出てたりとかなので、結構休みがないようなっていう感じなんですよね。でなんですけど、まあ、世間的なイメージで言うとやっぱりなんか、いや大学の先生って休みがいっぱいで羨ましいですねみたいな、僕もなりたいもんです、私もなりたいもんですみたいなことをね言われたりするんですよね。結構まあ、中学院大学常磐線のね JR 常磐線の安孫子駅から、まあ、徒歩15分20分ぐらいのとこなんですけど、まあ、ちょっともうこう暑いと、まあ、無理なわけですよ、歩けないのでで、まあ、大学のバスも出てるんですけど、まあ、たまたま大学のバスが出ない時間というか、こう空きまで、で、もう行くしかないなっていう時にタクシー乗ったりするんですけど、で、そうすると、タクシーの運転手さんが、いや、もうなんか先生たちって言って、まあ、なんか、だんだん先生前としてきたんでしょうね。見た目で先生って分かったのか、まあ、なんか羨ましいですね、みたいなこと言われるんですけど、いやいや、こうやって来てるってことは、羨ましくないことになってますよ、と。仕事に生きてるんですよみたいな、まあ、まあそんなのが、ね、あったりしますけどっていうところですね。でちょっとまあお便り募集というところで一回していこうかなと思うんですけど、まあ、この番組では、まあ、皆さんからメッセージ受け付けていますというところで、まあ、今日はねちょっと事前収録というところなので、まあ、お聞きになったら送っていただくと、まあ、来月のね9月の放送とかでっていうと思ったりしますけど、まあ、私の、まあ清水ゼミの大学生に聞いてみたいこととか、まあ、番組の感想とか曲のリクエストなど何でも OK ですと。で昔大学生だった方とか今大学生の方とかこれから大学生になる予定の方とかどなたからのメッセージもお待ちしています。宛先はメールで 789@kfm789.co.jp、 ファックスは 0356705332 までお願いします。まあ、そして X ですね、まあ、なかなかずっとね Twitter って言っちゃうんですけどね、まあ、X のアカウントもマーク清水ラモというところで後ろ LABO になってますけど、お待ちしております。まあ、こちらもねフォローとかリプライとかしていただけるとありがたいなというところですね。まあ、そんな感じでちょっとね今日の1曲目というところで、普段ねこういう可愛い系というか、まあ、なんて言うんでしょうねアイドル系の曲っていうのは主役のね七海みなさんがおすすめしてくれるんですけど、まあ、これも先々月ぐらいかなに教えてもらったやつですけどね、ピキさんでかわいいかわいいお聞きください。 はい、ピキさんで可愛い界隈お送りしました。さっきねちょっとね可愛い可愛いって聞こえたかもしれないですけどね、私自身もちょっとそういう認識でいたかもしれないですけど、まあなんとか界隈っていう言葉がまあ結構ね流行ってますけどね、まああれのやつでしたね。ピキさんっていうのは、まあ、あのフルーツジッパーの松本カレンさんとキューティーストリートの桜庭遥さんによるユニットっていうところでね、まああの2つのまあグループのね、アイドルグループのまあ融合っていうところで、まあそれこそ主役のななみさんがこれからこれが流行るんじゃないかみたいなね、ってなんですけど、まあ、まあ、あの、聞くよね、ぐらいの感じですかね。まあでも TikTok 本当に流行りがすごいので、まあ2週間も経つともう全然古いみたいになってきて、まあそんな感じがありますけどね。まあというところで、まあこのコーナーでは、まあ私、清水ゼミでの活動報告とか、まあみんなに起きた出来事っていうのをまあお話してるわけですけど、まあ今まだね、一人でやってるんで、まあ私の絡みでもいいですし、あれですかね、まあ最近のまあ大学のやつだと、8月の1日に、まあ中学院大学テストが全部終わって、まあテスト前にまあテスト前というかもう授業期間内でテストを終わらしちゃう先生もいるんですけど、まあ私の場合はちょっと、なんて言うんでしょうね。まあ、普段が甘いので、最後ぐらい、こう、ちょっと緊張感を持とうっていうので、まあ、テストの期間中にテストをやるんですよ。まあ、学生さんからしたらもう迷惑な話でっていうところでね。で、それこそ、8月1日なんかは、なんか、人身事故とかいろいろあって、で、ちょうど、私が、まあ、2限目って言って、まあ、10時40分スタートなんですけど、中学院大学では。で、まあ、10時40分であんまり遅刻してくる子はいないだろうと思ってたんですけど、まあ、結構電車の遅延がすごかったらしくて、で、150分遅れですみたいな遅延証明書を持ってきた子がいて、ああもう大変だったねみたいな。で、まあもう朝から遅延が見込まれてたから、その子はもうなんて言うんだろう、9時とかもっと前に出てきたって言ってて、で150分遅れで今ですって言って、まあ11時まあちょっとぐらいっていうので着いて、でまあ無事皆さんテストを受けられてまあ終わったは終わったんですけど、やっぱりまあそういうねトラブルとかがあるから、まあね、本当はテスト期間中にテストやらない方がいいよって話かもしれないですけど、まあなかなか、まあちょっとね、大学生ならではっていうところでっていうところですね。で、私の場合はまあ珍しくってわけじゃないんですけど、何でも持ち込みかっていうのでやってて、まあ先月ももしかしたらお話してるかもしれないですけど、まあ電子機器含め持ち込みかというところでやってるんで、まあスマホ見ながらとか、タブレット見ながらとか、まあそういうのでテストに答えてもらっていいんですけど、まあ結局、見ても答えられないっていうわけじゃないんですけど、まあそういった類のテストを出すんですよね。で、まあそれでもどうせもう清水のテストだからいけるだろうと思う人たちのために、まあちょっと普段はこう200人300人の講義でやってるんで、こうパソコンの画面見させてこうなるよみたいな話はやらないんですけど、まあちょっと出張講義とかね、高校とかで結構休校にすることが多くて申し訳ないんですけど、で休校にした代わりに補講しなきゃいけないんですけど、まあオンデマンドでこうネットで動画見れますよという風にして補講をやるんですけど、でその時にちょうどいいんで、じゃあその私がよく出すテスト問題こうやったら解けるかもねっていうので、まあ、そのまんまこうチャット GPT とかに放り込んでみると、まあ、やっぱり全然違う話が出てくるんですよね。なのでこういうこと書いてたらダメだよっていう話を、まあ、わざと動画で言って、で、まあ、その注意をした上でやったわけなんですけど、今回、まあ、それでもやっぱり数パーセントなんだろう NG の方に進んでっちゃうっていうかそうで、こういうの書かないでねっていうのもわざわざちょっと書いたんですけど、わざと書くんだみたいな、まあ、わざと書いたのか、まあ、話を聞いてなかったのか、まあね、挑戦しようとしてるのか、まあ、いろいろあれなんですけどとか、まあ、昔はそれこそ、まあ、私が大学生だった頃っていうともう25年前ぐらいになりますけど、まあ、その頃なんかはやっぱりまあ手書きの試験で、まあ、持ち込み不可でみたいなね、まあ、そんなんでやってたんですけど、でこんなにいっぱい書いてもこう教授たちは絶対読んでないんじゃないかみたいな疑いがあって、で、まあ、それこそ都市伝説じゃないですけど、まあ、扇風機でね、扇風機の前に答案を置いて、でバーってやって、で遠くまで飛んだやつは落とすみたいな鉛筆の重さがみたいなねそんなわけないじゃんって思うんですけどそれこそ表面の上の方が負けですよね、そしたらっていう、下の方は助かると思うんですけど、まあ、そんなようなね都市伝説ありましたけど、まあ、一応清水は全部読んでるわけなんですけど、なので読んでないかもしれないっていう、こう何て言うんだろう、疑いを持って まあそういうね、いい加減な答案作ってくる人ももしかしたらいるのかもしれないですけど、挑戦するみたいなね。まあまあ、一応読んではいるんですよね。ただやっぱりね、今なかなか単位を落とすっていうのが、こう、まあまあ良くないってわけじゃないんですけど、まあやっぱり単位を落とされると、モチベーションが下がるというか。で、まあ別にまあ、これから落とす予定ではないんですけど、まあ、もしかしたら落とす人がいるかもしれないです、清水の単位をね。そんなメッセージになってますけど落とす人がいるかもしれないですけど、別に清水は落とした人のことが嫌いで落としたりはしてないんで、答案の内容が悪かったんですねなんですけど、まあ、私も大学生だった時そうですけど、あれこれ教授に嫌われてんじゃないだろうかと、なんかもう落とされるってことでこう人格が否定されるってわけじゃないですけど、なんかまあ別に何もつもりはないんですけど、まあそれで、あ、落とされたの、あいつ嫌いみたいな、あいつも嫌ってるし、俺も私もあいつが嫌いみたいな、まあ悪循環になってしまってるような感じあるかもしれないですけど、まああくまで何にもないので、でまあそれに昔書いた内容とかをまあ全部覚えてるかって言われると、まあ確かに今文部科学省の基準で5年間答案は保存しないといけないってことになってるんです。保存、まあレポートもそうなんですけど、その成績の根拠資料っていうので、でまあなのでまあ、読み返せば確かに、あ、こんなこと書いてたねとか、なんかこんな生意気なこと書いてたねとかっていうのはあるんですけど、まあ、別にそういうの全部私はリセットしちゃうというか、もうなんかそんなんでずっと覚えててみたいなことはないので、まあ、仮にまあ落とされたとしたらちょっとね、まあ、新しい気持ちでねお互いやれるといいんじゃないかなと思いますし、まあ大学のまあ教員側としても、その私あんまり同じ話を何回もするの好きじゃなくて、こう聞き手側がまたあいつ同じ話してるよみたいなって、まあ、思ってないかもしれないですけど、そう思われてるのがこう悔しいというか、なのでやっぱりあんまり同じお客さんを相手にしたくないというか一回話しておしまいというのをやりたいので、まあやっぱりね、ちょっとお互い記憶をリセットして現れたいところですよねって言ったりしてますね。だからまあそんなのが結構ありますね。でまあその8月1日、まあ一応テスト最終日っていうところでまあ終わって、でまあうちのゼミでは恒例というか4年生のゼミが最近恒例になっちゃってるんですけど、まあそのテスト終わって、まあその流れでこう近くの居酒屋でずっと飲むみたいなやってて、今回は昼の1時半からずっと飲むことになってそれでもなんて言うんだろう、まあ、台風近づいてたんですかね、台風近づいてたし、なんか天候も悪いみたいな、でなんかみんなパラパラと集まってきて、十何人かでこう何時ぐらい前なんですかね、初めはまあなんか6時ぐらいにはもう出てほしいって言ってお店の人に言われたんですけど、まあそれでもなんかちょっと後からパラパラ来たりとかでするんで、結局11時半とかまあ結局もう相当な時間夜までいて、で、まあ、それでも足りなくてっていうので、こう我孫子の駅の近くにダーツバーがあるんですけど、まあ、そこのダーツバーにこう何人かで行って、で、まあ、なんかダーツ大会みたいなんですけど、まあ、学生さんはまあ割とダーツに自信があったのか、こう、まあ、清水を任せてやろうと、勝てるだろうと思ったんでしょうね。なんですけどね、意外に清水ダーツ得意ではないんですけど、変な投げ方なんですけど、ちゃんと真ん中入ったりとか狙ったとこ行けるんで割と勝ってたんですよね。でまあ勝ち逃げして帰るっていうね、まあそんなのしてましたね。だからまあそしたらなんか、清水先生ずっと学生時代遊んでたんでしょみたいなね言われたんですけど、まあ言うほど遊んではなかったんですけど、まあお酒飲むことは多かったんですけどね。でも当時のその25年前の大学生からするとあんまりダーツって盛んではなかったんですよ。でまあ最近の学生、それこそまあ10年前ぐらい前さかのぼると、まあなんか俺マイダーツ持ってるんですみたいな子とか、まあそういう子がいたりしたんですけど、私が大学生だったその25年前とかはいわゆるまあプールバーって言って、ビリヤードですね、ビリヤードがまあちょっと流行ってたと。でまあ今からするとダサいなって思うんですけどビリヤードのね、なんかチョークをこうね塗るのをちょっとこだわってみたいとかね、やってましたね。 まあ、やってたけど、まあ、そこまで、うん、っていう感じですけどね。でもう今はビリヤードなんて置いておくと場所が邪魔だからっていうの で、あと意外にうるさかったんですよね。昔はそのビリヤードの、 あのシートというか、あの緑のやつ破ったら罰金とかね、そんなの、そしたらちゃんとショット打てないよみたいなねとかっていうのがあったんで、まあ、やっぱりその、まあ、大学生によっていろいろ違いはあるかなっていうのでね、今はまあダーツが流行ってるんでしょうねぐらいで、まあ、むしろダーツすらやらなくなってるのか、まあ、そんな感じですね。まあ、でもあのスポッチャとか、なんだろう、ああいうこうちょっとスポーツできる施設とかね、まあ、ああいうところで、まあ、今も昔も大学生行ったりしてますけど、まあ、この間ちょっとお台場のそういうところに行ったら、ラウンドワン的なところですかね、もう炎天下でテニスができますと。で、まあ、大きいテニスボールとかいろいろあるんですけど、そこに1時間並んでるっていう人がいて、死んじゃうよみたいなもう多分意地なんでしょうね。もう一応なんか10分か15分交代ぐらいなんで、待ってればやれるんでしょうけど、もう1時間待ってるみたいなって、ね、でもお台場、まあ、別にそのお台場の底は悪いってわけじゃないですけど、まあ、屋上なんですよね。で屋上まで上がって、もうじりじり日が照ってるところで、ずっといるみたいな。で私とかはもう行って、あ、無理無理みたいな、こんなに待ってるなんていうね、こう待って死にかけてる上でさらにテニスとかもうやるもんじゃないよみたいな、何しに来てんのかみたいなまあそんなのがありましたけどね。でもやっぱり若さは力なのかなっていうのがね思ったりしましたね。まあそんな感じでね、ちょっとまあ今日の2曲目というかね、行ってみようかなと思うんですけど、まあ、これもね、昔の曲っちゃ昔の曲なんですけど、まあ、私が大学生ぐらいの時に流行ってましたかね、こうジャパレゲというか、まあ、そういう形なんですけどね。でも TikTok で流れてきて、お、懐かしいなっていうところなんですけどね、と毎日、まあ、かけるって言ってみますかね、 LG ヤンキースでノスタルジア、お聴きください。私のお気に入り、はい、このコーナーで私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。まあ、今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうってことなんですけど、まだねスタジオというかね収録私しかいないので、まあ、もう別にね今月別に清水スペシャルでいいかなと思ってるんですけど、まあ、私のねお気に入りのものとか話していこうかなと思ったりしてますけど、最近はというかもうずっと暇があったら TikTok 見ちゃうんですけど、まあ、TikTok は本当になんかこうね、最近マーケティングもいろいろやってて、まあ、面白いなと思うんですけど、直接そこで、まあ、取引できるっていうので、まあ、この間はその中学院大学の商学部 のチェ先生っていう、まあ、韓国人の先生なんですけど、まあ、まあ、マーケティングというか貿易とか、まあ、そういったのを専門領域にされてる方なんですけど、まあ、Amazon がこう日本ですごい、まあ、席巻してるというか、まあ、世界的にも席巻してますけど、で、まあ、そういった中でこう今 TikTok が出てきて、 TikTok でもその物買えるっていうので、まあ、最近私が見てるのはなんか曜変天目茶碗みたいな、 なんか中国で釜からなんて言うんでしょう、お皿っていうか器を取り出していくんですよ。で、なんか、飲みみたいなので叩いて、そのお皿のところを開くと、なんか、綺麗なやつが出てくるかもしれませんと。綺麗なのが出てきたら、9998円で売りますみたいなやつで、でほとんど、これはダメですね、とかって言って割っていくやつなんですね。で、なんか、お、これは大丈夫かもしれませんって言ったら、なんか横にいる先輩って言われる人が、ダメだよって言ったら、またガシャンって割るみたいな、しょうもないって言ったわけないんですけど、やつがあって、それとか、つい暇だと見ちゃうんですけど、また割ってるわ、みたいな。まあ、そういうのあるんですけど、でもまあ、やっぱり出てきたらそれすぐ買う人がいるんですよね。まあ、もしかしたらやらせかもしれないですけど、まあ、そういったのがあって、まあ、なんで商学部のチェ先生なんかは、まあ、そういったその、まあ、ダイレクトマーケティングじゃないですけど、まあ、直接もう見て買うみたいな、まあ、実演のやつですよね。テレビショッピングのもう、まあ、個人バージョンというかパーソナルなテレビショッピングっていうのがだいぶ増えてきてるんで、まあ、こういったところっていうのを研究したいんだよねとかって言ってて、もう60代の先生なんですけどね。まあ、なんですけど、まあ、やっぱり大学、まあ、あんまり大学の話ばっかりすると面白くないかもしれないですけど、まあ、大学ってこう一回カリキュラム作っちゃうとなかなかすぐ帰れないというか、まあ、いろんな人の協力があるというか、 まあ、関わってるんで、こう、こんなことやりたいなって言っても、まあ、その先生一人が好きに変えるっていうのはできるんですけど、まあ、全体としてそのプログラム組むっていうのができないので、まあ、そういうなんかちょっと物流みたいな話したら面白いですよねっていう話をしたら、まあ、そういうのをこうね、小学部とか法学部とか、まあ、中学にある現代教学部っていうのもあるんですけど、まあ、みんなで協力するとそういう面白いのできるかもね、みたいな話をしたんですけど、まあ、やっぱり TikTok ちょっとね、年代問わず、まあ、日本ではかなり浸透してきてるかなっていうところなんですよね。まあ、なんでそのお気に入り系で言うと、それこそ、まあ、魔法少女ルリリンっていうアカウントの人がいるんですけど、普通にまあゲーム配信をやってる、まあ、多分女性なんでしょうけど、顔から下しか映ってないんで、で、いわゆる低周波治療器みたいな、ビリビリするやつをこうくっつけてるんですよ。で、TikTok でそのギフト、あるギフトを投げるとこうビリビリすると、1秒3秒5秒10秒とかって、で、まあ、みんなやっぱり、まあ、別に意地悪ってわけじゃないんですけど、みんなやるんですよね。で、それで、まあ、その女の子だからその痛いって言って、可愛く痛いって言うんじゃなくて、あ、もうなんかオラついた感じで怒ってくるわけですよ。またやったなみたいなって。で、多分それが面白くてやってて、で、あまりに怒らしすぎると、まあ実家でやってるのか分かんないんですけど、お父さんが来るから、お父さんが来るからもうやめてほしいと。お父さんが来たらもう公園で配信することになるみたいなって。で、まあ、みんなやっぱり嘘だと思ってやるわけですよ。そしたら、ある日公園から本当に配信してる時あって、あ、お父さん来ちゃったんだみたいな。で、まあ、そんなやってましたね。まあ、昨日なんかさらにこうゲームでなんかスーパーマーケットみたいなゲームがあるんですかね。で、やっぱりギフトを投げるとそのゲームに干渉させることができて、まあ、なんかゴミを散らかすとか万引き犯が入るとか、まあ、そんなのがあって、まあ、やっぱりそのリスナーがまあ悪い人ってわけじゃないんでしょうけど、やっぱりリアクションが面白いから、片付いた途端またゴミを投げるみたいなことをして、で、やってたらついでにこうビリビリもするみたいな。で、まあ、そんなことをやっててとかっていうね、まあ、面白い人見つけられるなっていうのがね、 TikTok の良さかなと思ったりしてますね。まあ、そんな感じでね、ちょっとね、一旦コマーシャル行ってみようかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、続いては法律相談のコーナーというところで、まあ、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、今日お話しするのは、まあ、ね、直接名前出すといけないかなと思うんですが、まあ、静岡県の、某市の市長さんがこうなんか学歴詐称とかでね、最近話題になってますけど、まあ、別にそれが、まあ、まあ、いいこと悪いことっていうか、まあ、そこの話はしないんですけど。まあ、勘違い多分あると思うんでっていうところなんですけど、まあ、除籍と中退の違いとかっていう話をね、まあ、しようかなと思ってるんですけど、まあ、某市長さんの場合は除籍をされていたみたいな話なんですけど、まあ、大学界隈ね、さっきのね、可愛い界隈じゃないですけど、まあ、大学界隈で言うと、まあ、やっぱり除籍って、まあ、まあ、辛いことというか、そもそも大学にいなかったっていう扱いになるんで、まあ、一応大学によっていろんな取り扱いがあるんですけど、その除籍よりも中退の方がいいっていうところなんです。なんで大学側からこういたことを、まあ、抹消させるというか、さっきの記憶なくすじゃないですけど、記憶をなくされるのであれば、むしろその中退っていう道を取った方がいいというか、で、まあ、中退だと、まあ、一応自分から辞めますっていう退学届を出すことになるんですけど、で、そうすると一応そこまでで取ってた単位というか、まあ、大学の場合大体単位を取るっていうのがまあ多いわけですけど、まあ、それが無駄にならないんですよね。なので、まあ、ある日ちょっと思い直して、まあ、もう一回大学行こうかなとか思った時に、まあ、同じ大学だとその単位が復活するみたいな、復活というか、まあ、それが利用できるんで、例えばもう、まあ、3年半ぐらい大学通ってもうちょっと面白くなくなったというか、まあまあなんかいろいろね事情で、いや、やめちゃおうっていう時に手続き、まあ、するのめんどくさいからってほっといて除籍とかになってしまうと、まあ、それまで取ったものが全部ゼロになっちゃうわけですけど、まあ、中退っていう形になると、まあ後で 復活できるので、まあ、いいですし、他の大学行くときにも、前に取った大学の単位っていうのは有効だったりするので、まあ、その意味ではいいんですよね。だから、まあ、まあ、いわゆるその静岡のね、某市長さんのやつなんかだと、本当に除籍っていうことになってると、まあ、ちょっと、もったいないことをしてるなっていう話で、まあ、誰かがね、気づいて中退扱いにしとくというか、まあ、そういうのも、あってよかったのかなっていうのがね、まあ思ったりしますよね。まあでも、まあ大学院に入ってくるとまたちょっと事情が違って、まあ私も前にもしかしたらお話したことがあるかもしれないですけど、まあ法学系ってなかなか大学院の博士課程行ったとして、法学博士、まあ博士かっこ法学っていうのを、なんか出さない傾向が結構あるんですよ。最近ちょっと変わってきたんですけど、やっぱりその、まあ、法律学というか法学っていうのは結構、まあ、極めしものっていうわけじゃないですけど、まあ、老人の学問とかも言われたりして、まあ、ある程度その社会経験があるというか、もう人生経験がたっぷりあった上でやっとその法とは何かっていうのが分かるみたいな、こう真理とは何かみたいなね、まあ、そんなロマンを抱いてる、まあ、大先生たちがいっぱいいたところなのであんまり言うと怒られそうな気がするんでなかなかそんな簡単に博士号は出さないよっていうところだったんですよ。なので、まあ、私もそうなんですけど一応博士その満期退学って言って、まあ、博士課程3年間あるんですけど、まあ、2倍まで入れて6年まで入れるんですけど、6年までいて、で6年 の, その最後の3月31日の時点で退学届を出すんですね。満期退学させてくださいと。で、まあっていう方が結構その大学の教員の中にはキャリアとしては多いかなっていうところなんですよね。で、その後、まあ博士論文出したりとかいろいろで博士号出るっていうことはあったりしますし、まあ一応お師匠が取ってないと、博士取らない方がいいとか、まあそういった不分率があったりするんで、まあそういうのがあるんですよね。だからまあなんか、一応私なんかもその大学院中退っていう扱いになるかもしれないですけど、一応満期退学っていう差別化してというかね、区別化して言ったりはしてますけど、まあ、結構そういった人っているんですよね。だからこれなんかもその手続きを怠ると除籍とかになるんで、そもそも大学院行ってないみたいな扱いになって、まあ、まずいみたいな話になっちゃうわけなんで、まあ、結構まあ、手続きってまあめんどくさいですけどね、まあ、期限までにやるとかっていうのはとても大事なことなので、まあ、いいんじゃないかというか、やっといた方がいいですよねっていうところなんですよね。なので、まあ、まあ、いろんなね、事情ありますけど、大学、まあ、ちょっと回り道というかね、さっきも単位を落とすみたいな話しましたけど、一回それで、なんか、通常とは違うルートに行ってしまって、それでなんかもう嫌になっちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、まあでも、本当に長い人生の、ちょっとした、まあ、回り道というか、っていう話なので、まあ、仮にそういうね、中退になるとか、っていうことになったとしても、まあ、それはそれで取り戻せるので、っていうんで。で、まあ、中央学院大学は、まあ、ちょっと、もっと甘いというか、もしかしたらちょっと私の勘違いなのかもしれないですけど、一回助籍になった子がいたんですけど、私の中の記録上ね、なんですけど、単位復活させてたんで、まあ、大学によってはそういったところがあるんですよね。だから、もしかしたら、静岡のね、某市長さんのやつも、復活できるかもしれないですね。同じ母校に行って、ある手続きを踏むと、復活できるかもしれないんで、まあ、それこそね、出直し市長選がとかね、いろいろ言ってますけど、もしかしたら、残り何単位とかあったら、今から行き直して、やっぱり卒業しましたって言って、そしたら、ね、選挙大丈夫かもしれない。とかって言ってね、あんまり言うと怒られてしまいそうな気もするのでなんですけど、まあ、ただね、その学歴詐称がこうなんか市役所への手紙とかでね、来るっていうところで、まあ、ちょっとね、後で手紙にちなんだ曲流そうかなと思ってますけど、まあ、そんな感じで、まあ、私に聞きたい法律とか、こんな時法律適用されるのみたいな質問、まあ、どしどしお待ちしてますというところで。で、まあ、手紙っていう曲を聴いていただこうかなと思うんですけど、もうこれもちょっとジャパレゲ系ですね。クスワンドヒロコさんの手紙、お聴きください。 はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思ってます。まあ、ただねちょっと今日は徹底討論する相手がいないんですけど、一応まあ設定したよう話していこうかなと思うんですが、まあ世の中こう分かっちゃいるけどやめられないっていうものあるじゃないですかっていう話で、まあ私は吸わないですけどタバコとかね、まあお酒は飲んじゃうんですけど、まああとやらないですけどまあギャンブルとかねネットゲームとかいろいろあると思うんですよね、やめられないなっていうので、でまあこう体とか心に悪いからってこう思いやりでこう家族とか友達が止めるようにとかねやめなよとかってね言ってくることがあると思うんですけど、まあどの辺まで許されるかっていうので、まあそんな話をねしていっちゃおうかなっていうところで、まあ誰かいたらそういう話をするかなっていうところなんですけど、まあ誰もいないんで、まあちょっと法律っぽい話っていうところに行くとまあいわゆるゲーム依存とかいうか、まあ、こう依存症っていうのがありますけど、まあ、それこそいろんなねやつがありますけど、まあ、依存症みたいな話でいくとその、まあ、ゲーム依存で入院させるっていうのが、まあ、かつて5年前ぐらいですかね、本当に精神科の看護師さんが言ってましたけど、結構今は統合されて東京科学大学になりましたかね、かつての東京医科歯科大学、あそこの精神科とかでもそういうゲーム依存の人を入院させて治療するっていう、まあそういったサービスじゃないですけど、サービスって言ったらいけないねまあ治療っていうのがまあ一応ほぼ毎日のようにあるみたいな言ってたので、でまあゲーム依存ってどんなかなって思いますけど、まあ確かになんて言うんでしょうね、もう手放せないというかまあさっきのね TikToker の話じゃないですけど、まあそれがお金になる人もいるかもしれないですけど、もうただただもうゲームに依存してしまって、でまあ現実との区別がつかないとか、まあいろんなレベルがあると思うんですけど、まあそういったのがあると思うんで、まあそこまで行くと確かにこう強制入院って言って、まあ精神疾患の場合はそういう強制的に入院させるっていうことが、まあ一応法律上できることになってますけど、まあそれなんかもうやっぱり専門医のね、お医者さんの、まあなんか2名以上の同意とか、まあいろいろっていうのがあったりするんですけど、まあ結構その人の自由をこう奪うっていうのが、まあ法律的には結構許されないというか、まあ本当にどうしようもない時にまあそれをするっていうことにはなってるんで、まあそれこそ刑事訴訟法みたいな話をしていくと、こうまあ逮捕するっていうのも勝手に警察官があいつムカつくか逮捕しようみたいな、まあ確かに現行犯みたいなのありますけど、まあそういうのができないようにちゃんと逮捕状を取るにはこう裁判官の令状が必要ですよとか、まあそういったようなところでこういろんなチェックがあって、まあ本当にその人の身柄を拘束するとか、まあ、自由を奪うっていうのは、まあ、法律的には結構もう奥の手ぐらいの感覚なんですよね。だからまあ基本的にはこう、まあ、このね徹底討論どういう展開になるか分かんなかったんですけど、まあ、また来月やってみてもいいかもしれないですけど、結構まあ若い人なんかで言うと別に強制的にこう止めたっていいじゃないとか、強制的になんかしたっていいじゃないっていう、なんかこう人に害があるんだったらやめさせた方がいいとか、まあそういった強いこう意見が出てくることってあるんですよ。こう若い人って言い方もあんまりですけど、高校生とか、まあ、大学生とかだと、まあ、やっぱりこう地球の環境が悪化するから、あじゃあもうな CO2 の排出をもう止めようと、で罰金とかにした方がいいんじゃないですかとか、まあ、結構過激な意見っていうのがこう若い人は、まあ、若くなくても出るかもしれないですけど、まあその辺のところってこうやっぱり法律的なところでいくと、まあ、自由を奪うのはもうギリギリのラインまで行くので、ギリギリまでやらないっていうところになってくるので、まあ、その辺のその意識の違いっていうのが出てきちゃうんですよね。なのでまあその法律化っていうのがまあまれにというか過激な人たまにいるんですけど、もうなんかこんなことするやつは刑務所に入れてしまえとかこんなことしたら罰金だとか、まあ、そういうこと言う人もいるんですけど、まあ、割と法律家の多くはやっぱりその影響力っていうのをすごい考えてしまうので、割と保守的というか、まあ、後ろ向きな人っていうのが多いかなっていうのはあったりするんですよね。まあ、なんですけどやっぱりこう体とかにね悪いもの、まあ、それこそお酒のやつなんかは私の前も結構飲みすぎちゃうんですけど、この間健康診断で割と数値が良かったんで、そういうの見るとねやっぱりやめれなくなっちゃうんですよね あの去年の健康診断数値はあんまり良くなかったんで、あ、ちょっとお酒控えようかなと思ったんですけど、お酒をガンガン飲んで次の日健康診断受けたんですけど、なんか大丈夫だったんですよね。そういうのね、良くないかなと思ったりしますけどということでね、あの今月最後の曲というところで、あの、まあ、ちょっとそれに絡めた感じかもしれないですけどね、キューティーストリートさんで急にストップできません。お聞きください。はい、ここでは皆さんから届いたお便りを紹介していこうかなと思います。結構ね、溜め込んじゃってるやつを、まあ、今日はねご紹介しようかなと思うんですけど、とラジオネーム昔さんからいただいてます。いつもありがとうございます。こんばんはって言って、先日は質問に答えていただいてありがとうございましたと。清水先生に似てるもの、チャウチャウだったりプーさんだったりと、学生さんたちはゆるふわっぽい印象を抱いてるのかなと思いましたと。でそこでさらに質問ですが、そんな清水先生は大学時代どんな学生で、当時の教授とはどんな関係性だったのでしょうかと。そしてその時の経験から学生さんへの接し方で今に生かされていることなどはあるでしょうかっていうところで、まあ、あのちょっとね大学時代、まあ、遊んでたよみたいな話最近お話しましたけど、まあ、あんまり真面目な学生ではなかったんですよね。でむしろ大学とかあんま行きたくないしなっていうのでね、あのサボりがちではあったんですけど、で、まあ、何の因果か、まあ、大学の教員になってるんですけど、で、まあ、当時の教授たち、まあ、そのゼミの先生なんかは、まあ、かなりおじいちゃん先生で、あのおじいちゃん先生とか言うとね、あの怒られちゃいますけどね、あの藤川先生っていう先生でしたけど、放任というか、もういい意味で放任ですね。で、まあ、悪い意味でも放任だったかなっていうところですけど、なんか好きにやんなさいみたいな感じで、でむしろあんまり、まあちょっとご年配だったんで、あんまり学生と関わりたくないよっていう感じの先生だったんですよね。でなんですけど、まあ、割とあのこちらからこう、まあ、語りかけていってっていうような感じでしたけど、まあ、そういうような経験からっていうわけじゃないんですけど、まあ、今の私の学生さんへの、まあ、接し方っていうところでいくと、まあ、どっちかっていうとこの大学時代でなんか楽しかったなって思い出をこう一個でも残してもらえればいいかなっていうところで、まあ、今日はちょっといないですけど、こういうラジオのやつとか、まあ、飲み会のやつとか、まあ、本当にあのなんか一個でいいと思うんですよね。あの毎月なんか楽しいことあると忘れちゃうんでまあなんか4年間のうちで、ああこれは面白かったねみたいな、でその時にちょっと清水の面影がちょっとあるぐらいの感じがあったらいいかなと思って、まあそんな意味で結構ね、あの夜遅くまで一緒に飲んだりダーツして勝手に帰ったりとかそんなことしてました。ありがとうございます昔さん。これちょっとあのいつもねクオカードお送りしてるんですけど、今あの特製ボールペンとかね、昔流行った CGU 約束手形って言って授業中に配ったやつがあるんですけど、そういうのもあるんで、もしかしたらちょっとその辺詰め合わせてお送りするかもしれないというところでありがとうございました。まあね、あの今日生放送じゃないんですけど、あのお便り24時間募集してますので、思い浮かんだらいつでも送っていただければと思います。宛先は番組の最後でお知らせします。以上お便りのコーナーでした。はい、ここでは中央学院大学からのお知らせというところで行ってみようかなと思うんですけど、まあ、あの冒頭もお話ししましたけど、まあ、オープンキャンパスが、まあ、今なかなか盛んというところで、この放送の後の話ですけどね、なので8月24日の日曜日ですね、はい10時から、オープンキャンパス行われます。まあ、さらにあの9月の7日もね、日曜日10時からオープンキャンパスというところで、あります。結構いろんな体験事業とか、課題探求プログラムって言って、まあ、総合型選抜が、まあ、有利に進むという、まあ、そんなやつもありますので、まあ、ぜひぜひお越しいただければと思います。特にあの8月24日は模擬裁判というところで、本学中央学院大学のね、法学部の大久保先生が、主催される、やつもありますんで、まあ、ぜひ見てみたいなという人はね、お待ちしております。以上中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。まあ、今日はねちょっと結局一人でやったなっていう話ですけどねまあ、ドキドキしながら聞いていただいてた方もいらっしゃるかなと思ったりしますけど、まあ、ネタバレは放送当日までっていうところですけど、ね、実は来るのか来ないのかみたいな、ね、話ですけどね、まあ全国のね、試合のね、皆さんファンの人も、まあ、元気だと思いますんで、ですし、まあ、うちのね、学生たちも、まあ、元気なので、またちょっとね、9月いろいろね、 いろいろやっていく時でこんなことやってますよみたいな話をね、生でお伝えできたらなと思ったりしています。まあ、お便りの方もね、いろいろあったんですけど、まあ、ちょっとまた少し貯めつつ、また来月とかでも使ってもらおうかなっていうのでね、思ったりしています。まあ、先にちょっとね、告知からっていうところで、まあ、次回は9月の11日の木曜日ですね、夜6時から生放送でお送りする予定です。まあ、おそらく授業が始まりつつあるので、それこそ9月の10日、まあ、11日の前日は中央学院大学の秋の入学式というか、まあ、セメスター制であれなんで、まあ、大学院とかも、ね、入学式あるので、まあ、結構もうそのあたりから働き出すっていう感じなんですよね。なので多分生放送でお送りできると思います。でお便り24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。で、ツイッターアカウントの@清水ラボ、後ろ LABO でも、まあ、感想など送っていただけるとありがたいなと思ってます。ポッドキャストもね、またおいおい上がるかなというところで、まあ8ヶ月分ぐらいかなね、あとあと見れるというかね、アーカイブあるのでなかなかあれですけどねっていうところですね。まあ、なんでね、本当に、まあ、9月だから、それこそ9月10日からもういろいろ動き出すって考えると、まあね、さっきも別にタクシーの運転手さんに言われたかってわけじゃないんですけど、大学の先生休みいっぱいでいいですねって言われるのはあんまりないでしょっていう1ヶ月ないかみたいなね、そんな感じはあるんですよね。というところで、また来月お耳にかかりましょう。さようなら。